主は皆さんと共に。ルカによる福音。その頃マリアは出かけて急いで山里に向かい、ユダの町に行った。そしてザカリアの家に入ってエリザベトに挨拶した。マリアの挨拶をエリザベトが聞いた時、その体内の子が踊った。エリザベトは聖霊に満たされて声高らかに言った。あなたは女の中で祝福された方です。体内のお子様も祝福されています。私の主のお母様が私のところに来てくださるとはどういうわけでしょう。あなたの挨拶のお声を私が耳にした時、体内の子は喜んで踊りました。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょう。そこでマリアは言った。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。身分の低いこの主のはしためにも目を留めてくださったからです。今からのちいつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。力ある方が私に偉大なことをなさいましたから。その皆は尊く、その憐れみは世々に限りなく主を恐れる者に及びます。主はその腕で力を振るい、思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、身分の低い者を高く上げ、飢えた人を良い者で満たし、止める者を空腹のまま追い返されます。そのしもべイスラエルを受け入れて憐れみを忘れになりません。私たちの先祖におっしゃった通り、アブラハムとその子孫に対してとこしえに。マリアは3ヶ月ほどエリザベトのところに滞在してから自分の家に帰った。キリストに賛美。今日は、先ほども言いましたが、聖母の飛翔展、8月15日の大きなお祝いです。やはりこの日は、私たち日本人にとって、戦争が終わった日であって、この平和のためにですね、私たちは、祈りを捧げるとともに、私たち一人一人がこの平和を、実現していくということ、それをやはり、心がけなければ、ならないと思います。そのために、一番、最初に大切なのは、このマリアのようにですね、このエリザベトに挨拶して、エリザベトと、対話を交わしたことでしょう。あるいはこの前のところだったら、天使ガブリエルともマリアはやはりお話を、しているわけですが、やはり平和のための第一歩は、対話をするということですね。それを私たちは、心がけなければならないと思います。対話というのは、どっちかというと自分の主張を相手に通すのではなくて、やはり相手の意見をよく聞いて、この理解しようとするですね、そのような対話が必要じゃないかなと思いますね。結局自分の意見をただ主張する、押し付けるだけであるならば、それはもうどうしても平和が実現することはない。逆に喧嘩が大きくなってしまうということは、よくあるでしょう。むしろ私たちは対話を通して、その相手をですね、理解しようとすることが、大切なことだと思います。そして理解するに応じて、多くの場合は、相手を受け入れることが、だんだんできるようになるということですね。私の好きなお坊さんがいて、ベトナム人のお坊さんでティック・ナット・ハンっていう人が、いるんですが、彼がよく言ってることの一つですが、その まあ、私はあまりしないんですけども、まあ、大体まあ何か野菜を育てる、例えばですね、まあ、トマトを育てるにしても、あるいはレタスを育てるにしても、まあ、うまくできた時はいいですが、うまくできなかった時にやっぱり人間はまあ考えるというわけですよね。その日当たりがまあ良くなかったのか、水やりがこの足りなかったのか、あるいはまあ栄養がですね、肥料が足らなかったのか、まあ、なんでそのまあトマトがうまくできなかったのか、まあ、私たちはまあよくよく考えるというわけですよね。で、まあ、彼が言うんですけども、なぜか人間の場合だけはちゃんと考えないでその相手を責めるってわけですよね。もうなんでちゃんとできなかったのかとかですね、なんでこのちゃんと実らなかったのかということをまあやたら責めたがるわけですけど、でも実際のところはそのトマトやレタスのように考えたらいいと。つまり、なんでその人が怒ってるのか、なんでその人が変なことをするのか、それもやっぱり理由があるわけですから、まずそれを理解しようとする、そういうところから出発しないとやはり平和を築くことは、まあ、できないというわけですね。まあそれは本当にその通りだと思いますが、まあそれは夫婦喧嘩にしても、友達同士の喧嘩にしても、国と国の間の戦争にしても、まあ、一番の基本は相手に対する理解が足らない、あるいは相手を理解しようとすることをしないで、結局自分の意見を押し付けようとしてしまうからですね、まあ、結局は喧嘩がより大きくなってしまうということは私たちがたびたび経験することでしょう。やはり相手が怒っていたり何かしてるときは、まあ、ちゃんと理由があるわけですから、でその理由をやはり理解するために話し合わなきゃならないですし、まあ、もちろん自分自身の考え何かも相手に冷静に伝えることがまあ必要でしょう。まず平和を築くには自分自身との平和ですね、まあ、そこからやはり出発しなきゃならない。自分の体と自分の心としっかり対話をして、自分の体が何を望んでいるのか、自分の心が何を望んでいるのかっていうところから理解しようとしなきゃならないでしょう。働きすぎて病気になってしまうってことは、自分の一方的なことを体に押し付けちゃってるからでしょう。やはり自分自身の体が、自分自身の心が本当に何を望んでいるのか、あるいは何を嫌がっているのかですね、それを対応して理解しようとするところから自分自身の平和をまず築くことが、まあ、できるのではないか。そして家族や親しい友達との関係の中でも、相手を理解しようとするところから平和を築いていく一歩が、まあ、始まるでしょう。もちろん全て急に良くなるということはないかもしれないですけど、理解をしようとして受け入れるところからやっと私たちは神様に祈ったり願ったり、癒しや許しが与えられて、まあ、来るのではないかと思いますね。神様に心を開いて、その時にこそ神様に心を開いて、全てを理解することもできないし、全て解決方法がすぐ分かるわけではないですから、私たちはまさしくマリア様のように神様に全てを委ねてですね、神様だったら何でもできるわけですから、その神様に全てを委ねて、そこから解決方法、どう関わったらいいかということを一つ一つ教えてもらう、まあ、そのような、まあ、小さな祈り、小さな神様に対する委ねの中で平和が築かれてくるというふうに思います。まあ、一朝一夕に平和なされないでしょう。日々のそのような平和を実現していくっていう努力の中で、日 日々の祈りの中で自分自身と私たちの周りにいる人々との平和が気づいていけるというふうに思います。まあ、今日のマリア様は昇天ということで、体のままですね、亡くなった体のまま天国に上げられた。でもそれは、まあ、なぜなのか、自分自身との完全な平和があったからでしょう。自分の体との分裂がマリア様は全くなかったからだと言えるでしょう。私たちはどこか分裂しているので、病気になったり老いてしまったり死を経験したり、自分が望んでないことをしてしまう罪を体が犯してしまうわけですけれども、マリア様は自分自身との完全な平和、そして周りの人々との完全な平和があったので、体ごとですね、つまり体が全部救われてそのまま天に上げられたんだと思いますね。まあ、それこそ私たちの目指す平和の、まあ、最終的なゴールであると言えるでしょう。私たちの体も周りの人も、あるいは周りの自分自身の使ってるですね、ものですよね、身近に使ってる服とか小物とか、まあ、それらとも全てマリア様は平和を築いていたから、体ごとですね、生活そのものがそのまま天に上げられた。それは本当に私たちの、まあ、理想とするところであろうと思います。自分自身と、そして私たちの周りにあるものですね、それら全ても平和を結びながら、そして当然この大自然と平和を結びながら、で人間とも平和を結びながらですね、まあそのように私たちが歩んでいけるように今日祈りを捧げましょう。もちろん罪とかさまざまなものが妨害していますけども、人間のわがままとかですね、平和を妨害していますが、私たちがそれらを乗り越えて周りの人物全てと平和をですね、一歩一歩築いていけるように、このミサで共に祈りを捧げましょう。